今朝与えられております聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙4章の24節から25節です。新約聖書の304ページにあたります。ローマ人への手紙4章の24節から25節。私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。以上の箇所からキリストはよみがえりと題しまして、清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。イースターでもないのになぜこの箇所となってしまうかもしれません。今この使徒信条を礼拝で見ておりますけれども、その使徒信条の中において、前回はイエス・キリストが十字架につけられたということを見たわけですけれども、その使徒信条においてはさらにこう言われます。十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、そしてその後に3日目に死人のうちよりよみがえり、3日目に死人のうちよりよみがえりとあります。この使徒信条においてイエス・キリストのよみがえりのことが言われております。キリストの復活、いやなかなか信じられない、信じがたい、そういう人もいらっしゃるかもしれませんが、でも使徒信条はここではっきりと3日目に死人のうちよりよみがえりと告白をしております。そしてこのイエス・キリストのよみがえりということは、この私たちの信仰にとってとても大切な事柄でもあります。新約聖書のところを開きいたしますが、コリント人の手紙の第1の15章というところをですね、お読みしたいと思いますが、コリント人の手紙の第1の15章の3節から少しお読みいたします。コリント人の手紙の第1の15章、新約聖書の349ページですね。349ページ、そうですね、3節4節だけではなく1節から4節までお読みいたします。コリント人の手紙15章1節から、兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目によみがえられたこととあります。ここでパウロはこの最も大切なこととしてあなた方に伝えたのは、キリストがですね、聖書に書いてある通り私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、そして3日目によみがえられたこととあります。ですからイエス・キリストの復活というのは私たちの信仰にとってはとても大切なことでもあるわけです。いくつか見てまいりますが、キリストの復活の予言ということですが、やがて来る救い主、その救い主の復活については旧約聖書においても予言されていました。例えばこれは詩編の16編の詩編16編10節にありますが、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたに墓の穴を見せません、黄泉に捨ておかずとあります。神は決して死んだままにしておかないということでした。そしてキリストの弟子たちもその説教においてこの言葉を、救い主キリストの復活を予言したものとして その説教で引用もしています。さらにイエス・キリストご自身もご自分の復活について予言していました。例えば人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、宰相、律法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたとあります。ですからイエス・キリストご自身も3日目のよみがえり復活を知っておられ、語っておられました。私たちは復活など人々はこの半信半疑ということにしてしまいますけれども、復活については旧約聖書において何百年も前から予言されていたことであり、その意味では神のご計画のうちにあることでした。そして次には第2には復活の事実ということですが、人々にとっては時としてなかなか信じがたいというたりもします。でもこの復活の事実ということを次に考えるわけですが、キリストの復活を証拠づける本当にそのいくつかのことがよく挙げられます。その一つはやはり人々の証言、すなわち証人ということでした。イエス・キリストは復活された後、弟子たちやマグダラのマリアやさらに500人以上の人々、その人々に現れ、その人々が復活を証言しているというわけですね。今お読みしましたコリントの15章のところの5節からにもこのようにあります。またケファに現れ、それから十二弟子に現れたこと、そのうちキリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人々も何人かいますが、大多数は今なお生き残っていますとあります。私たちはいろいろな裁判でもこの証人の証言を重んじます。そしてそれによって判決を下します。ところがこの復活ということになると、不思議にも人々はそれは幻覚であるとか言ってですね、否定しようとするわけです。でもそれは不当なことでもあるわけです。これは政治家のリンカーンの言葉ですけれども、彼がこんなことを語っているということですが、人はある種の人々をいつまでも化かすことはできるし、またある時には全ての人が化かされることもある。しかし人は全ての人をいつまでも化かし続けることはできないというわけですね。いつまでも化かし続けることはできない。このところで500人以上の人々を何十年も化かし続けることはできない事実であってこそ可能なことでもあるわけです。イエス・キリストの復活よみがえりは多くの人々の証言、証人たちがいました。でさらに2つ目の理由としては、空っぽのお墓ということがあります。イエス・キリストを葬ったお墓が3日目には空になっていたというわけです。よみがえって空になった。するとある人々は言うわけです。これはキリストが仮死状態であったけれども、それがお墓の中の冷たい空気に触れて息を吹き返したんだという人もいます。でもイエス・キリストは槍で突き刺された時に確かに死んだのであり、そしてまたたとえ息を吹き返したとしても、お墓の入り口の石は男が何人もで動かすものであってですね、傷ついたそのようなものが動かせるものではなかったわけです。すると今度はさらに人々は言うわけです。言うわけですが、これはキリストの弟子たちがキリストの復活の予言を本当に見せるために、弟子たちがキリストの体を、遺体を盗んだんだとこう言い始める人もいました。事実ユダヤの指導者たちはそのように言いふらすことによって、そしてそのように言いふらせと番兵たちに言い含めたという聖書も記事があります。ですが弟子たちはイエス・キリストから、あなた方は偽ってはならない、正しくありなさいと教えられ、偽ることを禁じられていました。そんな人々が自分たちが遺体を盗んで、そしてイエス・キリストはよみがえった、そんな偽りを伝えることはありえないわけです。空っぽの墓は確かに復活の印でもありました。また弟子たちの大きな変化もありました。キリストの弟子たちは キリストが十字架につけられた時に恐れて逃げ出してしまいました。あのペテロでさえもキリストを知らないと言って拒んだわけです。臆病で自分がキリストの弟子であることを言えないような、隠すようなものであったわけです。ですがそんな弟子たちが復活のキリストに出会って大きく変わりました。人々の前で堂々と、あなた方は救い主キリストを十字架につけた、罪人であると責めたり、またこのキリストが3日目によみがえったと説教をしました。そして弟子たちは後に迫害の中で多くがこの殉教の死を遂げたりしたわけです。キリストの復活が偽りであれば、その偽りのために命を懸ける、そんなものはいないわけですが、事実であってこそそれはできることであり、キリストの弟子たちはこのキリストのよみがえりという復活という真実のために命を懸けた人々であって、そのような弟子たちの大きな変化というものもあります。さらにはキリストの復活をまた裏付けるものとして、日曜日の礼拝ということもあります。イエス・キリストの弟子たちもユダヤ人でしたから、土曜日を礼拝の日、安息日として守っていました。創世記の創造の天地の創造の記事において、神が創造の後に7日目に休まれたということがありましたから、7日目の土曜日を安息日、礼拝の日としたわけです。ところがイエス・キリストが十字架につけられ、3日目に、すなわち日曜日に復活されたことから、日曜日を礼拝の日、安息、誠の安息の日としたわけです。キリストの復活によって私たちの罪からの救いが完成された、そして私たちは誠の安息に入れられたということであるわけです。罪の許しは私たちに誠の安息を与えてくれるものでした。この日曜日の礼拝ということも、イエス・キリストの復活があってこそのものでした。私たちにとって日曜日は、そのように神を礼拝し、また本当に魂の安息を得る日ということでした。だからこそ日曜日の礼拝を守っているわけです。さらにはこの5つ目としては、新約聖書の存在ということもあります。聖書はとても多くのことが記されています。ですがその中でもキリストの復活の出来事を記したものはかなりの部分を割いて書かれています。それだけ復活が大切だったということでした。でも復活ということは、人々にとって、多くの人にとっては信じがたい内容と言えるかもしれません。普通ならそんな復活の記事などは省いて、もっと道徳的な内容、もっと人々の心を動かすような道徳的な内容だけにすれば、もっと多くの人に親しまれ支持される、そう考えるかもしれません。ですが新約聖書はその内容を決して変えることはなかったわけです。あくまでも復活は事実として、復活のことを語っています。神の言葉を曲げることはしませんでしたし、新約聖書が、その新約聖書がなおも今も存在し、しかも永遠のベストセラーとして毎年多くの人々に読まれているということは、まさにそれも復活の事実を裏付けるものでした。さらにはキリストの教会の存在ということもあります。キリスト教会はいつも、またいつの時代も復活を声を大にして語ってきました。そんな教会がなおも存在していることも、またそれは裏付けるものでもあるわけです。もし復活がなかったとしたら、もしキリストの復活がなかったとしたら、教会ほど哀れなものはないと言えます。でも教会は、人々が何と言おうと、キリストは3日目によみがえられた、復活されたと告白し続けました。そんな教会が全世界に建てられ、そして今もその福音を語っているわけです。偽りの証言の上に建てられた教会なら、とっくに偽物として滅びてもいたかと思います。このように聖書は、キリストの復活は事実として語っているわけですけれども、いろんな事実からもこのキリストの 復活を私たちは信じるわけです。そして3つ目には、この復活の意義といいますか、復活は私たちにとってどんな意味があるんだろうか、意義があるんだろうかということがあります。その一つは、キリストの復活はキリストが神の子であるということの証しということがあります。歴史上多くの、偉大と言われる働きをした人々がいます。でも誰もが死にました。釈迦は腹痛によって、あるいは孔子は毒虫に刺されて、あるいはソクラテスは自ら毒を仰いで亡くなったりもしました。それこそ死に方というのは千差万別であるわけですが、すべての人が必ず死んで葬られ、そしてそのまま朽ちていったということがあります。ですがイエス・キリストは違っていた。3日目によみがえったとあります。それがまさに神の子の証であり印でした。聖書をお読みしますが、先ほどローマ書を読んでいただきましたが、そのローマ書の一章の三節のところにこのようにあります。後ほどまた四章の方に戻りますが、一章のローマ書一章三節にこのようにあります。三節から四節ですが、新約聖書297ページですね。一章三節から四節、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですとあります。そこで死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストとあります。昔の人々にとっても復活というのは信じがたい、なかなか信じがたいことであったわけです。昔の人はこの信じられたかもしれないけども、今の現代人はそうはいかない、そんなことはないわけですね。十二弟子のトマスでさえもなかなかに信じようとしませんでした。でも復活の主に、復活のキリストに出会った時に、彼は私の主、私の神と素直に告白をしました。死にも墓にも打ち勝った、そして蘇られたキリストこそ神だと告白をしたわけです。イエス・キリストの復活、蘇りはイエス・キリストが誠に神の子であるということの証でした。でもう一つは、イエス・キリストの復活は私たちの救いの証ということでした。救いの証となるわけです。ローマ書の4章の25節のところにこのようにありました。4章の24と25ですね。私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたとあります。イエス・キリストは私たちの罪の代価として十字架で死なれました。私たちの罪の代価をご自分の命によって支払ってくださったわけです。でもそれだけで終わったならば、私たちの救いが本当に完成されたかどうかは不安となるかもしれません。でもイエス・キリストの復活は、キリストが確かに私たちの罪の代価を支払ってくださり、そして死に打ち勝たれた、そのことを証しし、私たちの救いが完成されたということの証でもあるわけです。キリストが死んでよみがえったように、私たちも今までの罪の生活から離れて、罪許されて新しい生活、新しい生き方ができるようになるわけです。クリスチャンとなってからも、人はしばしば、私は本当に罪許されているんだろうかと不安になることもあるかもしれませんが、でもキリストの復活は私たちの救いの確かな証であるということ、そのことを確信したいと思います。そして最後は、そのキリストの復活は私たちの 終末終わりの日の復活の証ともなっています。イエス・キリストの言われたことはもう一箇所新約聖書を開いておきますが、ヨハネの福音書の6章のところですね。ヨハネの福音書の6章のありがとう、もらっとくね、はい、ありがとう。ヨハネの福音書の6章の39節から40節のところをお読みします。ヨハネの福音書6章39から40ですね。こうあります。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです、とあります。私たちはどんなに今は健康で生きていたとしても、100歳余りしか生きることはできません。どんなに才能が豊かであったとしても、どんなに多くの富を蓄えたとしても、遅かれ早かれ私たちはそれぞれこの地上での別れの時を迎えます。そしてその死に対しての不安、それが私たちを苦しめることもあります。ですがイエス・キリストは神とキリストを信じる者たちに永遠の命を与え、そして終わりの日、終末によみがえらせると約束をしてくださっています。このことは単に魂が天国において安息を得るということだけではなく、この体のことでもあるわけです。死を迎えた時に私たちの体は土から作られたものとして、やがては土に帰ります。ですがイエス・キリストが再臨されるその終わりの時、終末の時には、この体が新しい復活の体に変えられ、よみがえるというわけです。復活された、よみがえられたキリストの体と同じように、新しいもの、もはや朽ちることもない体として、新しい体によみがえると約束されています。キリストの復活は、そんな私たちの復活が確かであるということの証であり、イエス・キリストはその初歩として、最初のものとしてよみがえられたわけです。聖書では、今やキリストは眠ったものの初歩として死者の中からよみがえられましたとあります。キリストは眠ったもの、亡くなった者たちの最初のものとして死者の中からよみがえった。そしてまたイエス・キリストにあるものは、やがての日には同じようによみがえると、永遠の命を約束されているわけです。私たちはイエス・キリストが死んで3日目によみがえられた、復活されたことを信じ、この使徒信条でも告白をしています。キリストの復活は、キリストが確かに神の子であることの証であり、そしてこの神の子の死と復活により私たちの罪が許されて、救いが完成され、そして私たちに永遠の命が与えられたことの証であることを確信したいと思います。だからこそ聖書でも、3日目に死人のうちよりよみがえりとあり、そのことを告白をしております。お祈りいたします。天の父なる神様、この時はありがとうございます。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれ、でも3日目によみがえり、私たちにその罪の許しを、救いをお与えくださったことを、また私たちに永遠の命があり、終わりの日のよみがえりがあることを、また身をもって示されたことを心から感謝いたします。どうぞ私たちの目が、今の私たちだけではなく、今の時だけではなく、永遠にまた向けられるものとなしてくださいますように。イエス・キリストのよみがえりを心から感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。